プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R。 えい、いらっしゃい。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。さて、今回も平井正幸さんは、いや、趣味でポッドキャストラジオ撮ってる場合じゃないんですわというぐらい小忙しいんで、お休みということで、粕谷浩二、アルビノエンターテイナー粕谷浩二、始まりのワール一人でお送りしてまいります。まずはメッセージから。 R ネームまゆみんさんです。粕谷さん、平井さん、おはこんばんにちあん。
おはこんばんにちあん。
いつも楽しく拝聴しております。粕谷さん、シンプリスト浩二、かっこいいですね。すいません、平井さんが浩二を後ろにつけているのがちょっと面白くなっちゃいました。いや、ほんとね、シンプリスト浩二はね、気に入らないでいただきたい。あの、前回ね、平井さんに僕の生き様を話してたら、シンプリスト浩二かっていう話をされまして、シンプリスト浩二はぜひ使わないでいただきたいという話をしたんですけど、マジでね、1990年代のガンバリストシュンみたいなね。まあ、ガンバリストシュンもね、僕は当時そんなに見てなかったんで知らないですけど、私も床やテーブルの上には物を置きたくない性分なのですが、前回の配信を聞いていてふと思いました。私はどちらかというと粕谷さんのお母様寄りですね。部屋の中をパッと見て、ごたごたと物が置いてない状態に満足してしまい、表面上見えていない引き出しやボックスの中等は気にしません。物をね、引き出しとか戸棚の見えない場所にぶち込むっていうタイプね。もちろん引き出しの中がある程度溜まってきたり、引き出しの中のものが必要になったりすれば、そこからごっそり出して綺麗に整理することはあります。でもブラックホール化している場所は普段見て見ぬふり状態ですね。多分私はシンプリストではなくスッキリストなのかなと思いました。スッキリストまゆみんですね。粕谷さんのブログは簡潔で読みやすく、短い文章なのですぐ読めちゃうのがいいですね。さすがシンプリスト。粕谷さんのブログを参考に少しずつ家の中を片付けていこうと思います。就活も兼ねて。関東地方は大雪で大変でしたね。今後の気温の動きがなかなか読めませんが、お体にご自愛ください。ではまた、ということで。ああ、そうなんだよね。うちの母親の整理整頓を僕が最近結構手伝っているんですけど、まあ、その一つの意味というかね、意義はね、本当に終活、終わり活ですね。いや、マジでね、あの、まあ、うちの母親も結構いい年になりまして、で、もう本当にな、その、僕ら三兄弟なんですけど、の、ちっちゃい頃の写真とか、まあ、あと成績表、うちの学校は確かね、歩みだったかなっていう名前がついてましたけど、まあ、小学校とかの成績表とか、まあ、あとはその昔いろんなところで旅先で買ってきたお土産的なキーホルダーとか、まあ、あとは、無料時代にもらえたレジ袋とか。いや、もうとにかく本当に物をね、溜め込んでは、ぎゅうぎゅうに引き出しの中にぶち込んで、見えなくなってて、パッと見部屋の中は片付いているようなんだけど、引き出しとか戸棚の中はね、ブラックホール、まさに魔窟状態で、もうごっちゃごちゃ、母親のことをね、あんまり悪く言っちゃいけないですけども、まあ事実なんだからしょうがないですけど、そんなことを、そんな状態だったら、なんかいろいろと 今後困る。だから、就活、終わり活としても、不要なものはとにかく捨てていったりして、減らして、物を減らしていったりして、必要なものだけ手元に置きましょうよ、みたいなことを、まあ、母親とも話し合いながら、整理整頓を手伝っていたりするわけですよ。だからね、そう、その母親の、主に母親の、まあ、父親とかも兼ねてるんだけど、主に母親の身辺整理、整頓を手伝い始めて、ああ、まあそうだな。もともと僕はこの母親で、この僕ありっていうところもあって、もともと僕もなかなか物を捨てられないタイプだったけど、いろいろ一人暮らしが長くなってきて、自分の身の回りのものも整理整頓したり、まさにシンプリストに進んでいこうと思えたんだなっていうことを手伝いながら考えていたりして、でこの、まあ、僕が目覚めてきた、悟ってきた、まあ、学んできた、この物の整理整頓みたいなものを、もう少し、社会性を持たしてオープンに誰かに届く形にできたら意味があるのかもしれないと思って始めたのが、まあ、カズヤさんのブログって書いてもらいましたけど、カズヤ .net という僕のまあウェブサイト、ブログサイトで公開をしている整理整頓日めくりカレンダーですね。あれがね、まあ、いやいや受けです。やや見てもらってるみたいで、告知をね、31日分の、整理整頓の日々を、まあ、記事にして、それを1日1記事ずつ、まあ、読んで見てもらえると嬉しいな、みたいな形で公開してるんですけど、その告知として、X で、今日は、このページみたいな感じで、毎日発信してるんですよ。で、まあ、その反応をね、そのツイッター、X 上での、見られている数とか、まあ、ブログサイト上でのアクセス数とかを見ている感じ、ね、結構、やや受けみたいで、まあ、でもね、今、始めたばっかりっちゃ始めたばっかりなんで、もうちょっと様子を見ようかなと思ってますけど、なんか心が、きしむ音が聞こえてます。みしみしっていう音は聞こえてますけど、まだ折れてないんでね、様子を見ていこうと思いますよ。何せね、その整理整頓日めくりカレンダーってのをやろうって思い始めたのが、まあ、その去年の年末ぐらいにちょっと構想、ああ、こういうことやってみようかなって思い始めたみたいなところがあって、で、1月3日から、まず、記事作成を始めたわけですよ。で、毎日毎日記事をコツコツコツコツ書いていって、で、31日分、ちょっとまとまったなーっていうのが見えたところもあって、1月末から、整理整頓日めくりカレンダーの公開を始めたのね。で、今まだ2週間も経ってないから、2月の半ばですから、だから、1週目なんでね、1週目で僕もその、公開しつつ、調整しつつで出し続けてるんで、まだこう、なんていうか、この、一周目は、まあ、マラソン大会でいうところの周りの歩調とかも見ながら、自分のペースをどこら辺で掴んでいこうかなっていう様子見をしているところではあるんで、まだこれからの展開はね、これからですよ。見てみないとわからないです。でも本当ね、なんて言うんだろう。誰にでも刺さるものでもないからさ、整理整頓したいなーって思ってるけど、どうしたらいいかなー、どこから手つけようかなー、どんな風に考えて整理整頓ってやってたらいいんだろうなーって思う人だけに向けている日めくりカレンダープロジェクトですから、ね、ドカンと一気に広がってっていう展開じゃないのはもう最初から分かってたわけですよ。だからね、様子を見ながら、届く人には届けと。で、 2週目になってきて、まあもちろん記事はね、常にブラッシュアップ、見返すたびにブラッシュアップして、コツコツやっていくんだけど、2週目にして、あ、これ先月見たなっていう風に、まあ少なくとも僕の X をフォローしてくれているフォロワーさんたちには、なんとなく見え始めるわけです。俺これ前見たな、みたいな。あ、前タイムラインに流れてるのは見たけど、ブログ記事は見なかったな、って思い始めた2週以降に、気まぐれに見てみようかなとか、タイトルちょっと気になったけど読むの忘れてたから読んでみようかな、1ヶ月遅れでみたいな感じで読まれ始めていって、で、初見で、へえ、そう、って思ってブログを記事を閉じたとして、3週目だよね、だからね。3週目に、あれ？これ先月確かこのブログ記事見たな。内容なんだっけ？って思って、ブログ記事を2回目見てみて、あ、なんかこれちょっと内容をちょっといじったのかな、どこが修正されてるのか改善されてるのかわかんないけど、なんかちょっと更新したっぽいなって思いながら読んで、あー、へーって思ったけどやらなかったな、今回はちょっとやってみようかなみたいな感じで、長い時間をかけて読んでくれてる方に少しずつ整理整頓イズムをね伝えていけたらなと思ってるんで、うん、じゃあ3週目ってことは、今1週目で、来月2週目で、そう3週目がだからちょうど4月ぐらい新生活が始まってる頃なんだよね。新生活が始まってる頃とか、まあ、年度が明けて、まあ、新たな気持ちで今年も頑張って今年度も頑張っていこうかな、あれ部屋の中ごちゃごちゃしてんな、片付けたいな、でもどっから手をつけられるんだこれって思った方が、まあ僕の整理整頓日めくりカレンダーを100万人ぐらい見てもらえば100万アクセスぐらいあったら、僕はその整理整頓日めくりカレンダーだけで広告収入で、少し美味しいお肉が食べられるようになるかもしれないからねぜひね、これからも日めくりカレンダー、まあもう見てくれている方と一緒にね、育てて大きく膨らませていきたいなと思っておりますよ。そんなこんなをね考えながら、僕の今の生きがいは、そのね、日めくりカレンダー、整理整頓日めくりカレンダーの様子を見ているだけでは生きがいにはならないんで、探してた結果、はたとね、そうだ、これみんなにちゃんと話してなかったなと思って、もうお察しの人はいるんだろうとは思うけど、もうすぐ、この配信日からするともうすぐ、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームというイベントに、ものすごく、すがっています。僕の生きがいとさせていただいております。まあもともとね、何か将来的に楽しみなものがないと日々生きている活力が見出せない。未来に何も起こらないんだったら、そんな未来整理整頓してしまおうって思うぐらい、なんて言うんだろうな、この心の拠り所っていうのを持ってないと僕は生きてて楽しくないわけですよ。で、最近はそれがないなと思ってたんで、どうしようかなと思ってはいたんだけど、オードリーのオールナイトニッポンという、まあ、ラジオ番組がありまして、で、去年だよね、オードリーのオールナイトニッポンが東京ドームでイベントをやるぞっていう発表がまずありまして、で、って思って、マジでって思ってさ。で、振り返ってみたら、僕はその頃は追いかけてなかったので、浅いリトルトゥースなんですけど、5年前ですよね。オードリーのオールナイトニッポンが武道館で、 イベントをやったりもしてたわけですよ。で、その5年後、今年は、オードリーのオールナイトニッポンが15周年っていうこともあって、東京ドームで、ラジオが東京ドームでイベントをやるっていう、まあ、とんでもない展開になってるんで、これは、ちょっと、いいなって思って、見たい聞きたいって思ったんだよね。で、この、まあまあ、オードリーのオールナイトニッポン通常回とかもまあ結構聞いてるんですけど、いいな、ワクワクするな、これは生きがいとして僕はすがらせてもらえるなって思って、心の中で応援しつつ楽しみにしたんですよ。でね、振り返ってみると、オードリー、いや、若林正康さんにハマり始めてんなって思ったのが、2012年の足りない二人っていう、まあテレビ、僕にとってはテレビ番組企画ではあるんだけど、まあその足りない二人というね、南海キャンディーズ山里亮太さんとオードリー若林さんが、ユニットを組んでやるテレビ番組企画があったんですよ。で、それを見てて、当時から山里さんいいわーって思ったこともあって、見てて、この二人、足りない二人っていうユニット面白いわー。わかるって思ってさ。その、性質上、抱えるべくして抱えているような、生きづらさを、笑いとともに、多くの人に届け、共感できる人が共感するっていう、すごくこう、濃いめのコンテンツがね、あったんで、ああ、いいわって思って追いかけてたこともあって。で、2020年ですかね、その、一応最後の足りない二人が、無観客ライブによって終わったりしたんですけど、その後に、2023年の去年のね、夏期かな、だが情熱はあるというテレビドラマをやってたっていうこともあって、もう、だからその、足りない二人の遍歴は、まあ、僕の口から語ってもどうしようもないんだけど、そんなこんなで、ここ10年ぐらい、ズブズブと、若林さんにハマり始めてたわけ。で、オードリーのオールナイトニッポンも、まあ、それで言うとその、だが情熱はあるの発表のちょっと前ぐらいだった気がするから、発表、まあそうだね、どっちわからない、もう忘れちゃったけど、だから、まあ2002、もうここ1年ぐらいなんですよ。オードリーのオールナイトニッポンを熱心に聞くようになった。本当にリスナーとして、リトルトゥースになったのが。だから、浅いは浅いんだけど、まあいいじゃないか、好きなものは好きなんだから。で、こんな僕もともとね、オタク気質がないという言葉を使って自分のことを形容してたけども、本当にね、なんか物事にはまれないタイプなのよ。うん。なんかまあ、好きな食べ物とかも、一時的に最近これハマってるっていうことはあるんだけど、すぐ飽きる。うん。で、ここでね、いつも通り平井さんが目の前にいて合図を打ってたら、あ、そうだよね、カスヤって飽き性だからねって言って、僕を、そうしてまとめ上げてくれるんだけど、でも本当ね、まあ飽き性だって言われても、まあ否定はまあできないよね。飽き性なんだから。うん。いや、本当にね、好きなものっていうのは、たびたび生まれるんだけど、ハマるっていうことが、上手にできないタイプなのよ。うん。だテレビアニメとか、テレビドラマとかも、いや、最高だわって思ったりはするんだけど、まあ、その最終回を迎えたら、終わった終わったって思って、スーッと忘れていったりとか映画化とかになったりすると、ああ、映画館に見に行こうかなって、と思うほどではないなぐらいの。いや、好きだよ。好きだけど、 まあまあ、そこでも、そこまでではないかなぐらいの、なんて言うんだろうな。まあ、その、ハマる。好きは好きなんだけど、愛が足りない。愛はあるよ、僕だって。誰の愛が足りないんだよ。その愛し方の違いなだけだろ。言い訳っぽく言ってみたところでね、何のリカバリーにもなりませんけどね。で、まあ、もともとハマる気質じゃなかったから、まあそういった意味で、オードリー好きになっていったな、オードリー、特に若林さんにハマり始めたな、もう、オードリーのオールナイトニッポンも毎週聞くようになったな、って、ハマってはいるんだけど、でも、東京ドームまで当日行くかって言ったら、まあちょっと行かなくてもいいかな。まあここにはもう一個、僕が一人で行動するのが嫌いっていうね、もう一つの要因があって。まあこれも目の前にいつも相槌打ってる平井さんがいたら、カスヤって寂しがり屋だからね、で、まあ、まとめてくれるんだけど、まあ、寂しがり屋に関してはちょっと違うんだよね。そこはもう平井さんが僕に、寂しがり屋だからねってマウントを取りに来たところで、僕は、なんだこの野郎違うぞって言い返したりはするんだけど、寂しいというか、そもそも僕は、喜びの感じ方が、誰と何を感じるかっていう順番なのよね。だから自分が、まあ、好きな食べ物、美味しいと思う食べ物もあるから、そういった意味では、美味しい食べ物を食べて美味しいと思うことっていうのも、小さな幸せであるはあるんだけど、でも、一人だったら、街で話題の行列ができるラーメン屋さん、で、食うラーメンもカップラーメンも、まあ、大して一人で食ってんだったら、もうそんな差ないよっていう感じなのわけ。もうだって、ああ、美味しかったって思ったらおしまいでしょ？一人だったら。だから、そんなにこう、一人は面白くないんだよねっていう僕の価値観があるから、だから一人が嫌いなわけよ。だから、今回のイベントもね、いや、おお、すごっ！って思うけど、まあ、一人で、浅いリトルトゥースがね、東京ドームに行ったところで、この4万人の中で、僕がたった一人ぼっちで、で、しかも、視力も弱いから、双眼鏡みたいなものを、持って、一生懸命、二人の姿を、見えないものを見ようとして、双眼鏡を覗き込む僕が そこにいたところで、僕が、なんか、面白みがないっていうね。大して面白くないから僕がって思って。でも、いや、根本的にはオードリーの二人。もう、春日さんもめちゃめちゃ好きになってるし、春日さんがめちゃめちゃ好きになっていくのにつれて、僕の、郷土愛、所沢愛についても最近目覚めてきたぐらい、春日さんにもハマってるんだけど、でも主には若林さんに心を寄せているのでね。だから応援したい気持ちはあって、だから気持ちとしては行きたいけど、自分がちゃんと満足することこそが愛じゃない。親孝行もさ、まあ何かをしてあげたいと思ってすることも確かに大事なんだけど、自分が親孝行しなきゃと思って無理して、まあそれこそお金だったら自分の生活を切り詰めて親孝行を親に何か買ってあげたりとか、仕送り返しとかをしたところで、自分が幸せじゃないんだったら、なんかそれやってる意味が、ちぐはぐじゃないって思っちゃうんだよね。だから、 東京ドームに行くのはちょっと無理だなと思って。まあまあまあ、でも、応援したい気持ちはあるから、応援したい気持ちを何かこう形に、自分、応援している自分っていうものを好きになりたいという気持ちもあって、何かできることはないか。東京ドームこそ行けないけど、何か自分がこのオードリーの二人、若様を 応援する 何か方法はないかと思った挙句、まあ、順番ね。で、こう、グッズの発表とかいろいろあったんだけど、スマホカバーがね、オードリーのオールナイトニッポン15周年展。っていう、またそのオードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームに合わせる形で、展示会みたいな記念展が催されることも発表されて、で、その15周年展のスマホカバーっていうのが発売されたりしたわけですよ。で、オードリーのオールナイトニッポン15周年展っていう展示イベントの方には、まあ僕一人じゃ行かないんですけど 一人じゃ全然行きたいと思わないんですけど、でも、オードリーのオールナイトニッポンにハマっている、心寄せるリトルトゥースですから、まあオードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームも含めた15周年という期間を応援する、そして一緒に盛り上がる形として、スマホカバーを、まず、オードリーのオールナイトニッポン15周年展仕様のね、ものを買って、で、つけてみて。で、まあ、僕の中ではね、まあ、東京ドームには行かないんだけども、まあ、言ったら、オードリーのオールナイトニッポン15周年展にも行かないんだけど、気持ちは寄せてるよっていう形で、スマホカバーをそれにしてみて、で、まず、まあ、自分が幸せになったし、いくばくかのね、応援する思いは届いてるだろうとは思ってるから、まず上がってさ。で、しばらく待ちながら、グッズ何か欲しいなと思ったんだよね。オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム。まあ、東京ドームには行かないんだけども でも、もう、寄せる気持ちがまだ溢れてるから、愛はまだ燃えているから、グッズが欲しいなぁと思って、で、グッズをバーって見て、でもオードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームって書いてあるグッズだと、そう、買ってさ、思いは寄せられるんだけどさ、まあ東京ドームには行かねえしな、僕が って思っちゃうところがあって、いわゆるイベントグッズだよね。ライブ、音楽ライブでいうところのライブグッズ。その回のグッズを、まあちょっと手にしちゃうと、また僕もまあね、実際グッズだからさ、T シャツとかだとしてもさ、着るんだけどさ、僕はさ、まあ着てて、あ、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームの T シャツじゃん。行ったの？いや、まあ東京ドームには行ってないんですけどね。ってなると、僕の中で、なんか申し訳ないなっていう、東京ドームには行ってない僕なんかが、オードリーのオールナイトニッポンに東京ドームの T シャツとかを着ててごめんなさいって思っちゃうたちだから、ちょっとな、そっちは、まあ、言ったら素直に言えば、応援したい気持ちはあるけど欲しくはないって思って、で、欲しくはないものを買ったら、もうそもそも整理整頓の根本的にはね、不要なものを買うなっていう絶対的なルールがあるわけで、まあ、不要とは言わないよ、着るんだから。だけど、欲しいと思うものを絞って買うべきで、ね、使わないけど、私実際使わないけど、その人のことを応援する気持ちで買ってあげようかなって思って買って、開封しようしないまま、タンスなり引き出しなりにしまっておかれても、そのものもかわいそうじゃん。使ってもらうために、着てもらうために、この世に生を受けたのに、使われないで、タンスや引き出しにしまわれてる俺、寂しい、生まれてきた意味って思っちゃうから、それは良くないなって思って、だから、超欲しいって言うわけじゃないんだったら買わなくてもいいかなって思ってたんだけど、グッズ一覧をバーって見てたら、 ユニフォームがね、あって、リトルトゥースとして、で、今回はその東京ドームということもあり、なんて言うんだろう、みんながそのチーム、リスナー、当日参加するリスナーも、チームの一員だ的なね、感じで、背番号3をつけたユニフォーム、オリジナルユニフォームっていうのがオリジナルグッズとして出たわけよ。で、これに関しては、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームっていう文字は入ってなくて、胸元にリトルトゥースのワッペン。そして、背中には背番号3っていうね、それを抱えているだけだから、これだったら、なんて言うんだろう。東京ドームには行ってないんだけど、オードリーのオールナイトニッポンをめっちゃ好きな僕に恥じることはないだろうって思ってるから、これはいいなって思って、これを買って。で、まあ、今回もね、このユニフォームを着て収録に挑んでるんですよ。いやいや、ほんとね、オードリーのオールナイトニッポン15周年より長くやっているプロジェクトマンサイズのポッドキャストラジオではあるんだけど、全然進んできいった幅距離は違うから、そういった意味でね、なんか、まあ、全然なんて言うんだろう、やっていた期間ではなくて、実際に何をしたかっていう質の方が重要だなっていうのは、痛感してるんだけど、嫌な意味じゃなくてね。で、なんか、ある意味、このプロジェクトサイズのポッドキャスト、現在、始まりの 1R というタイトルでやってますけど、これも、理想として、オードリーのオールナイトニッポンみたいになりたいっていう僕の気持ちだけはあるんで、なんかその、オードリーの二人、特に若様に僕は、こうなんかこう勇気をもらって、プロジェクトマンサイズのポッドキャストラジオの収録にも挑みたいなって思ったので、今回このユニフォームを着て、収録に臨んでるんですよ。多分ね、今後僕は、プロジェクトワンサイズのポッドキャストラジオ収録時の僕のユニフォームとして、このリトルトゥースユニフォームを着ることにする。これからずっと。なんかね、なんて言うんだろう。リスペクトを兼ねて、実際ね、リスナーの皆さんには、毎回僕がリトルトゥースユニフォームを着てお送りしているんだということが見える機会っていうのはほぼないと思うんだけど、最近は写真もあんまり上げないから。だけど、なんかその、若様を少し僕の心に宿してというか、勇気をいただいて、これからのね、プロジェクトマンサイズのポッドキャストラジオやっていこうと思います。まあ、東京ドームには行かないんですけど。でね、結局、ほんで、まあ、そこまで来たあたりで、まあ、東京ドーム行けないのはあれだな、なんか、本当に見もしない、聞きもしないけど、応援だけしたっていう僕は本当にそれでいいのだろうかって思って、で、全国のたくさんの映画館でライブビューイングっていうのも催されるってことも聞いたんだけど、まあ、同じようにライブビューイングに一人で映画館に行って参加するのもやっぱり僕はちょっと向いてないなって思うんで、その映画館でのライブビューイングもまあちょっと置いておいて、あるだろうと思ってたし、会ってくれと願ってた配信の発表を待ってたんだけど、出たんですよ、ちゃんと。正式に、当日配信を行いますと。で、アーカイブは絶対、全然残しません。また、追っかけ再生もできません。もう本当に、その日、その時間に、まあ、東京ドーム、現地では、オードリーのオールナイトニッポンイン東京ドームが催されるし、全国各地の映画館ではライブビューイングとして同じ時間に、放映されるし、で、各種配信サイトでの配信も同じ時間に始まって、同じ時間、まあその現地と同じ時間に終わって、で、アーカイブは少なくともその円盤とかが出るまでは存在しないっていう、 本当に全国で、東京ドームで4万人だけど、もうその映画館なり配信なりを含めると、数十万人規模かもしれない人が、同じ時間を共有するっていうことが、まあ、最終的にちゃんとまとめ上がった企画として、公表されて、これだよって思ってね。リアルタイム配信、ライブ配信は、僕は、一番好き。何せ、一人で、家で、楽しむための、形だから。でもそのね、好きな食べ物を机に用意したりさ、それこそお酒とかも手元に用意したりしてさ、で、その時間にね、まあ、僕はテレビ画面で見ようと思ってますけど、テレビ画面に、ライブ配信を映して、で、楽しめるわけでしょ。そして、その、カメラ割りとかされてますから、現地で見るのよりも、ちゃんと、ズームして、大きくお二人の顔を目視できるわけで、で、まあ、会場内の様子とかも映されるわけで、で、タイミングとしては、まあ、何秒間かはタイムラグはもちろんあるかもしれませんけど、それにしても、日本国内で何十万人かのリトルトゥースが同じ時間を同じタイミングで共有するわけですよ。オードリーのオールナイトニッポンイン東京ドームというものをね、伝説の瞬間をね、共有するって、そこで僕はもう完結できるなって思って、だからそう、リトルトゥースユニフォームをね、ちゃんと着て、画面の前に正座して待って、お寿司でも食べちゃおうかな。お酒はね、あんま飲みすぎると僕がぼやーってなって眠くなっちゃう可能性があるんで、お酒は、ほろ酔いぐらいにしておきますけど、で、楽しもうと思って、で、そこまでは、生き延びようと思う。その本当にまさに生きがいなわけよ。うん。で、2月18日を、そのオードリーのオールナイトニッポン東京ドームを終えたら、その後の人生の予定はないから、またそこから生き方を考え直そうと思ってる。ねえ、でも本当ね、そんぐらい僕が珍しくハマりまくっているオードリーのお二人、若様、そしてオールナイトニッポンではあるので、このプロジェクトマンサイズのポッドキャストのリスナーにリトルトゥースがいたら、一緒の空間を一緒に楽しもうね。っていうところがね、今回みんなと分かち合いたい僕の愛でした。それではそろそろ始めてまいりましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R。 番組ではリスナーのあなたからのお便りを随時大募集。ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想やカスヤへのご指導ご鞭撻、どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は2月21日水曜日です。平山さゆきさんはスケジュールが空いてたら来ます。以上お送りしましたお相手はアルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回。ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。いってらっしゃい。色褪せて消えてく声、やっと言えたことは好きでした。